クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表の高千こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第34回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、才能キャリア編でですね、前回のテーマは自分に向いている仕事はわからないというお話でしたね。
そうでしたね。向き不向きはこれやっぱやってみないとわかんないっていうのもありましたし、自己分析してみようって話もいろいろ出ましたし、
意外に趣味から分かってくるというのもありましたね。
あ、そうですよね。最後のテニスの話で僕も勉強になりました。あ、趣味から意外とあんな紐解けるんだなみたいな。
なんか趣味って別にあれですもんね、誰に求められてるわけでもないし、義務になってるわけでもないんだけど、やっちゃうことなんで、
はい、
まあそれっていうのは向いてることなんでしょうね、きっと。
そうだと思いました。
うん、
まあ、そういうところから見つけるっていうのは簡単ですね。
そうですね。では今回は何でいきましょうか。
今回のテーマは自分の価値をうまくアピールできないということについてお話をしていきたいと思います。
自分の価値をうまくアピールできないですか。
あると思うんですよ。結構自分の価値っていうものが分かってる、自分は分かってるんだけど相手が理解してくれてない感じがすごいあって、
はいはいはい、
勘違いされてたり別のとこで評価されたり、まあ、もっと言うと何も評価されてなくて自分の価値がちゃんと伝わってなくてどうすればいいのかなみたいなことってあるのかなとは思うんですけど、どうですか野村さん、そういうことってありましたか。
ありましたよ。
ありましたか。
ありましたっていうか何でしょうね、まあ、これちょっと一旦その職場っていう風に仮定すると、まあ、自分としてはそのこういう仕事でパフォーマンスを発揮してるっていう風なことを、まあ、自己認識してるわけじゃないですか。でただその評価者、まあ、大体その職場って絶対評価者の人がいるんで、まあ、大体の場合は上司ですけど、まあ、ただ経営者の方はその株主とかマーケット全体みたいなこともあるかもしれないですね。まあ、ただいずれにせよ誰かに評価をされるんですけど、その評価者から自分が思ってるよりもその評価がいってないっていうことが、まあ、起きるんですよね。
うん、
でなんか私の場合はある職場で思ってたのは、評価される物差しと自分が得意だったりやってきたことの物差しが違うなって思ったことはあったんですよね。だから何でしょうね、結構この仕事って世間的には割と評価されているように見えるんだけど、でもその会社の中でのその求められている物差しとちょっと違うから、全体としてあんまりこう評価されないみたいなことは経験しましたね。
なるほどですね。だからその評価されない時にどういうふうにじゃあ対策を取っていかれたんですか。
まあ、最終的にはやめましたけど、
うん、
そうなんですけど、一応あれですね、私としてはこの軸じゃないんだけどこういう実績を上げましたよっていうのは伝えましたね。
ああ、そういうことですね。
はい。でその中での評価はそうでもないかもしれないんだけど、ちゃんと外でこんだけ評価をされていて、で客観的、つまりその定量的な数字としてもこうですみたいな話はしましたね。
それなんか伝えたらどう変わっていったんですか。
これはですね、変わった部分もあれば変わってない部分もあって、まあ多分総論としては変わってないですね。だっておそらくその会社がその軸で評価をするっていうのは、まあ当たり前ですけど理由があるわけなんですよね。
はいはいはい。
理由があって、多分その全体のビジネス設計がこういう風になっていて、でそうするとその各々のメンバーにこういう動き方をしてほしいっていうのがあるわけじゃないですか。
はい。
でそれを測るためのその定量的な指標っていうのもあると思うんですよね。だからまあそこをその会社全体としては目指している以上は、基本的にはその従業員はそれをやることが求められている、まあ、期待されていると思うんですよ。ただ一方で世の中には、まあ私の場合もそうでしたけど、そうじゃない戦い方をやったら全然別のところで思わぬ評価が得られたみたいなことがあるんですよね。だからその時にその会社はそのどうするかなんですけど、まあ多分その全体方針を考えると、まあ特別対応するわけにいかないと思うんで、まあ、それはそれとして考慮しつつも会社が求める物差しで評価してくるんだろうなっていうのは思いましたね。
ああ、そうですよね。
うん。
今の話を聞いててそれすごい共感したなと思ったのが、会社が求めてることをまず分かんないと、そのマーケティングと一緒で結局そこに当てに行かないと評価されないじゃないですか。
ああ、そうですね。はい。
だからやっぱり結局これもマーケティングと一緒で市場理解が重要、会社という市場ですよねが理解が重要で、でもう一個のポイントが、その会社が求めてないことだけど会社が、野村さんってそんなことできるんですかみたいなことに気づいたときに、
はい、
会社が動いてくれる可能性もあるんですよ。
はいはいはいはい。
あ、それを評価できるような会社にしていこうってたまにやっぱ思うんですよね。
うんうんうん、
うん、なので関係なくアピールしていくっていうのも一つの手なのかなって聞いてて思いました。
そうですね、アピールすることによって絶対何のアピールもしないよりは絶対やった方がいいなと思うんですよね。
そうですよね。
それによってその全部じゃないにしても一部の要素は変わっていくと思うんですよ。何らかその影響を及ぼせるというか、元々の会社の物差しに対して何かしらのその変更が加えられていく可能性は全然あるんですよね。
あると思います。だからそれがきっかけで新規事業開発部に移動されたりとか、全然違う役職に移動されたりとかするケースもあったりするじゃないですか。
ありますね。
で、あと結構会社によっては一般社員の方を役員会議に連れてくるみたいな、すごい特殊な会議形態を取ったりする会社とかもあると思うんですけど、
うんうんうん、
そういうところにお呼ばれされたりとか、ドラマのような展開が待ち受けてたりする可能性があるんで
そうですね、
アピールできるものは全部アピールするっていうのは一つですよね。
そうですね。なんか今話していて思ったんですけど、自分の価値をうまくアピールできないっていうのが今回のお悩みじゃないですか。
はい。
で、私の例を今の話をしながらちょっと気づいたことで言うと、評価者、つまりその価値をアピールする評価対象っていうのを複数持っておくと結構精神的に楽になるなと思いましたね。
ああ、それは面白い考え方ですね。
つまり何かっていうと、まあ、会社だと仮定すると、会社の上司からはもちろん評価されたいじゃないですか。でも多くの場合って上司との相性が合わないことなんて全然日常的に起きるわけなんですよね、
うん、
むしろ相性があったら、まあ、すごいラッキーだなと思うんですよね。それはそれでも何の問題もないんで、上司が期待している方向性で動けばいいと思うんですけど、相性がどうしても合わない時っていうのはあって、でその時には斜め上の上司みたいな場合もあるし、なんならその外のマーケット全体っていう場合もあると思うんですけど、そういうところにもその自分の価値っていうのをやっぱアピールした方がいいと思うんですよね。で、そうすると例えば外で評価されていて、その上司から評価があんまりないっていう時に、いや自分はやっぱこの上司の期待に応えなきゃな、やっぱ仕事できなかったなっていう自己評価にならずに、あ、でも結構外で評価されてるから別にあれ単なるこれ物差し違うだけじゃないのっていう風に客観的に捉えれるっていうところはありますね。
うん、なるほどなるほど。
うん、分かんないですよね。その外からの評価が分かんないと、上司からの評価が全部自分の評価になっちゃうんですよね。
まあ間違いないし、しかもその指標が間違ってる可能性もありますからね、評価の仕方がね。
そうそうそうそう、全然あるんですよね。全然あるし、いろいろあるんですよね。物差しが間違ってる可能性もあるし、上司の判断の精度が低い可能性もあるんですよね。物差しは合ってるんだけど、
まあ、あと感情が入っちゃってる場合とかもありますからね。
そうそうそう、それもある。だからいろんな変数でエラーが起きるから、そうじゃない人に見てもらうっていうのも一方であってもいいのかなと思いましたね。
いやー、間違いないですね。いや、それは本当に言えてますね。なんかいいなと思ったのが、自己肯定感上がりそうだなと思いました、
はいはいはい、
上司から例えばボロクソ言われてたとしても、他の人から結構褒めてもらえてたら、あれ自分はなんかそんなに悪くないかもって思えるみたいな、
うん、
でそれで次につながっていって、どんどん評価されていくじゃないですか。
そうですね、意外にイケてるかもみたいに思いますよね。
多分思うと思いますね、
うん、
だしやっぱまあタイプとか属性とかによって評価の仕方もやっぱ変わってくると思うし、見方も変わると思うんですよね、
うんうんうん、
いいですね。そのいろんな上司というある意味バイアスじゃないですか。
はい、バイアスですね。
全然違う角度から見らもらえるっていうのはいいなって思ったのと、あともう一つ思ったのが、じゃあこう一人一人評価を受けるときに、評価を受けづらい人と受けやすい人って僕何が違うのかなって思ったときに、期待値調整だなと思ってるんですよ。
なるほど、面白いですね。
期待がめっちゃ上がってるから、期待を超えられないときにまた評価が下がるけど、
はいはい、
期待されてないときに期待値を超えれば評価されるじゃないですか。
うん、そうですね。
でそのときに何が原因なのかって言うと、大体本人が僕は原因だと思っていまして、
はい、
自分で自分の期待値コントロールってほとんどできるんで、いや私なんかって言っときながら出せばめちゃくちゃ期待値を超えられるのに
確かに
めっちゃできるんで任せてくださいよ、もう僕が全てできますからとか言っときながら他のやつの方が優秀だったらもうアウトじゃないですか。
まあそれはね、寒いですね。結構
寒いですよね、うん、あとよくあるのが、何も言ってないのに勝手に期待されちゃうやつ。
はいはいはい、
佐野くんはできるよね、だってこの前もできたもんねって言った時に、あ、すいません、この前ができた原因はこれなので、
うんうん、
今回の場合はちょっと僕が苦手要因もあるので頑張りますけれども、その前提でちょっとお待ちいただければ嬉しいですと、
うん、
いう風に例えば期待値調整しとけば100点はいけるんで、
うん、
それさっきのまま多分言われたままだったら70点ぐらいになってると思います。
はいはいはい、あ、それはねでもありますね。なんだろうな、卑下するんじゃなくて客観的に伝えるの私大事だなと思ってて、
はい、
まあそれこそ苦手なんでっていう話もそうだし、私がよく言うのは、あ、分かりました、それあのお任せいただけるんですねって話をした後に、こっからここまでは結構やったことがあるんで、結構その工数だったりそのクオリティっていうのはもう見えてますと。なんでまあ多分できると思いまして、こっから先はあんまりその経験がないんで、ちょっとそのひょっとしたらアウトプットにばらつきが出たりとか、その思っていたよりも時間かかるかもしれないんですけど、まあただあの全力を尽くしますよみたいなことは結構私言うことあるんですよね。
めっちゃ野村さんそれ言ってるイメージありました。
あ、本当あります。
いや誠実だなって毎回思ってました、それ言ってもらうために。
まあまあでもそうっすね、それはね、でも本当あの期待値コントロールというか、全部何でもかんでもプロですとはやっぱ言えないんですよね、
うん、
この部分は確実にできますっていう部分と、こっから先はやりますけどちょっとひょっとしたらばらつくかもしれませんよっていうところは結構自分の中では分かってるから、それはなんかあらかじめ言っといた方がいいかなと思いましたね。
あともう一個は思うのが、すっごい人なんだなと思うのがあって、
うんうんうん、
人って記憶を書き換えるっていう機能があるらしいんですね。
ほうほうほう。
期待値調整したのに1ヶ月後に忘れられてるんですよ。
なるほど、はい、
なので定期的な期待値のジャブ打ちっていうのはたくさんしといた方がよくて、
あー確かに、
この期待で合ってますよね、この期待で合ってますよねって言ってやりながら出していかないと、え、できるんじゃないのみたいな、なんか勝手に書き換えられてる現象よくないですか。
確かに、うん、まあそうですね、何でもかんでも魔法のようにできるプロみたいな風に見られることはありますね。そんなことないんですけどね。
ありますよね。いや、めちゃくちゃわかります。すごい恐ろしい期待値の書き換えだなと思ってまして、
うんうんうん、
まあ、だからこそ適度にやっていくっていうのと、あともう一個は自分の価値をうまくアピールできないっていう問いだと思うんですけど、
はい、
全部で一発でアピールしようとしてるんじゃないかなっていう人もいると思うんですよ。
はいはいはい。
なのでジャブ打ちでアピールしていけばいいと思います。
あー、ジャブ打ちで、
これでいけるかな、これでいけるかな、これでいけるかなって、小出し。
あ、小出しね、はいはいはい。だから単純にあれですよね、接触回数増やすっていうことですよね。
接触回数増やしてプレゼンしていくっていうか報告していく、
うん、
プレゼン資料作ってこいっていう指示が来た時とかに、まあ納期が2週間で2週間ギリギリで出す人よりも、
はい、
10点とか30点のうちにこまめに出してくるとか方向性確認してくる人の方が評価高くなるじゃないですか。
それはね本当にそうっすね、本当にそう思う。
なのでああいうアピールの仕方っていうのをこまめにしていくことはすごい重要なんだろうなと思います。ただ期間がギリギリになればなるほど出しづらくなるんで、最後の一発でとどめてやろうって思ったりするわけですよ人間って。
そうですね。
だから最初の任せられた3日以内が結構僕は肝だと思ってます。
そうですね、あのね、それって結構あの本当人間のプリミティブなところで、早い段階からあの相談してくれた部下ってやっぱ可愛いんですよね、教科書からすると。
そうなんですよね。
ね、だからその、あ、なんだよ、まだそんだけしかできないのかよとか思いながら、まあ、しょうがないなって言って応じるじゃないですか、多分上司はね。
はいはいはい。
で、その次の相談した時に、前の一番最初の全然ダメだった時から、多分そのうまくできてるとか成長してるはずだから、進捗してるはずだから、
はい、
お、なんか自分が言ったことでちゃんと素直に取り込んでできたじゃんみたいな風になるんですよね。
ああ、そうそうそう、なんか教えた感とね、素直さをアピールできるんで。
そうそうそうそう、なんですよ。
うん。
で、それは、まあ、ある意味その、なんだろう、あんまりうまくできない人は、最後の最後がね、しっかり一人で考えちゃって、こう、アウトプットを出して、全然違うみたいなこと言われるんですけど、
うん、
実はひょっとしたらそっちの人の方がクオリティ高いかもしれないですよね。
ああ、全然あると思います。
でも、タッチポイントが少ないから、そういうふうに言われちゃうっていうのはありますよね。
うん。そうなんですよね。
ねえ、そうなんですよね。
あとは、あの、ヒアリング力ですかね。
はいはいはい。
その、出すことでヒアリングを得られるっていう、フィードバックを得られるっていうやり方もありますけど、
うんうん、
お忙しいだろうから、あの人に時間取ったら失礼なんじゃないかと思ってみんな怯えるんですけど、
あ、
聞いた方がいいですね。
そうですね。
今回の目的って、最終ゴールって改めて確認させていただいてよろしいですか、今回使っちゃいけない手段はありますかとか、たくさんヒアリングしていくと確実に当たるじゃないですか。
うん、当たりますね。
なのでヒアリングして当てに、それをしかもヒアリングした後にこまめに出していくっていう風にやると、え、3日でそのクオリティすごいねとかってなるんですよね。
はいはいはいはい、そうなんですよね。だからなんだろうな、あのさっきの期待値コントロールの、だから人間ってやっぱあれなんでしょうね、何か勝手に設定したバーとの差で評価してるってことで、絶対評価じゃなくて相対評価なんでしょうね、これ多分思考の癖として。
あ、絶対そうだと思いますよ。
そういうことですよね。
はい、
全てのメンバーの人をこうパラメーター化して、で絶対的にこの人の方がこう優れてる、絶対評価として優れてるみたいなことは多分考えれなくて、あんまりペーパーテストじゃないんで、
はい、
でそうするとなんかその過去からどんだけ成長したかみたいな話とか、自分が思っていたほどできるのかできないのかみたいな、そういう割と曖昧な要因で評価っていうのは決まってくるんでしょうね。
決まってくると思います。 あとは評価の客観視が結構重要かもしれないなってお話しして思ったのが、
はいはいはい、
まあ社内チャットとかで評価されている人と評価されてない人ってね、スタンプの数とか反応の数で分かるじゃないですか。
そうですね、
これめっちゃいいねとか言ってるわけじゃないですか。
うん、アクティブな人はね評価されやすいですからね。
評価されやすいですよね。
うん、
でそれを見た時に、あ、この人の型使えるみたいな。僕がよくやってたのは型の仕入れですね。
おお、なるほど
めっちゃいい型見つけたら、評価されてるプレゼン資料とか報告の型を見つけたらめっちゃ真似してました。すぐパパパパって。
うん、
そうするとその人と同じ評価受けるんで、
はいはいはいはい。
そうすると、まあ、ごめんなさい、自分の価値と今日ちょっとテーマずれてきちゃったかもしれないですけど、評価を受けないとそもそも価値をアピールできないんで、うん、評価される環境になってこないと自分の価値を押しても、あ、めんどくさいって話聞かれないって。まずは相手が評価する対象になる、そして自分の価値を理解する、自分の価値をアピールしていくみたいな、こういう順番なのかなと思うと、
うん、
土壌に乗っかるためにはそういうのが重要なんじゃないかなと思いましたね。
うん、ちょっと最後に1点だけ加えようかなと思ったんですけど、
はいはい、
これ価値をアピールできないっていう話じゃないですか、お題が、
はい、
でそのアピールするっていう話に関しては、その今ずっと言ってきたような、その評価の話なんですよね。つまり自分が思っているように誰かに評価してもらうためにはどうしたらいいかっていう話、問いに言いかれると思うんですけど、じゃあ価値ってのはそもそも何なのかって話が結構大事で、私これコンサル時代にめっちゃ叩き込まれたんですよ、この価値ってなんだっていう話を。
へえ、そうなんですね。
まあよくあの外資系のコンサルの現場だと、あの英語に直してバリューとか言いますけど、
あ、はいはい、
まあ、要は何かっていうと、誰でもできる仕事を単に作業してるだけというか、自分が受け持ってるだけだと、それって価値を発揮してないっていう風に見られちゃうんですよね。
うん、
例えば取引先の〇〇さんにその次のミーティングの連絡しといてみたいなことを上司に言われて、でその上司の指示通りにこう言うわけじゃないですか、クライアントの〇〇さん次のミーティングがこうなんで〇〇さんと〇〇さんに出席してくださいみたいなことを連絡するじゃないですか。でなんかこう仕事した気になるんだけど、それはある意味こうノーバリューなんですよね。あんまり価値を発揮してなくて単なる作業なんですよね。
うん、
で価値っていうのは何かっていうと、自分がいたことでいない状態では起こし得なかった何かが起きることなんですよね。
うん、
でそうすると、まあ、例えば編集とかコンテンツの世界はやっぱ分かりやすくて、全くみんな思いつかなかった企画を立てて、でその企画を実現させたっていうのは価値になるんですよね。だからその本当の意味でその今やってることが単なる作業なのか、その価値を生み出す仕事なのかっていうのは結構問うていかなきゃいけない。でそれができてないんだったら、多分そのアピール以前に価値を磨き込むっていうのが必要かなって思いましたね。
間違いないですね、うん、本当に自分の価値を理解して磨き込むっていうフェーズないと、アピールどころかの話になっちゃいますよね。
そうそうそう、
うん、
生成系 AI 時代はもっと多分単なる作業マンというか、作業だけしてる人の役割っていうのがどんどん AI に置き換わっていくんで、じゃあ自分だけしかできないことだったり、自分がいたことで前に進んだものっていうのは何なんだろうなっていうのは常に見た方がいいと思いますね。
そうですよね、
うん、
そこはだから自分の才能が価値になる可能性もありますし、
うん、
まあ、あとはなんか手段って僕差をつけづらいかもしれないなって感じてて、
はいはいはい、
というのも結構世の中に情報いくらでも落ちてるし、専門家なんていくらでもいるし、お金かければ解決できちゃうじゃないですか。
そうですね。
じゃあ何が価値かなって思った時に、これはそもそもどういう本質的な目的が存在してて、課題が存在してて、それはどういうふうに向き合うべきなのかっていうふうに、その後にそのどういう手段で解決を持っていくかっていう、こう全体構造を考える力、本質から、
うんうんうん、
結構ここって誰でも価値になるかなって思ってまして、
はいはいはい、
ここができる力がない人って結構これから今の AI 時代に生きていくの辛いだろうなって思ったりします。
そうなんですよね。いやそれはね、そうなんですよ。あの単なるツールはね、どんどん便利なものが出てきますからね。
そう、
うん、
で本質見極める力がある人と、手段を全部並べて全体像を見れる力がある人って、究極のリスクヘッジができる人なんですよ。
はいはいはい。
だから2手3手4手5手先見て、超簡単なことですけど、例えばこれ Google ドライブにする、ドロップボックスにするみたいな判断があるとするじゃないですか、簡単な仕事として。
はいはいはい。
でこれがこれを使い続けた先に何があるのか、 2,3 年後組織が拡大した時にどっちの方が使いやすいですかって考えたら、今の組織形態だと Google ドライブがいいって判断になるかもしれないじゃないですか、
うん、
ここをじゃあそもそも目的なんだっけから考えて、手段これが2つあって、この先にの3年後これが起きるからって、ここまで考えられる力がないと、もう業者でいいよねって感じになっちゃう気がするんですよね。
そうなんですよね。そうそうそう。いやなかなかね、あのシビアな時代にはなりましたけどね。
なりましたなりました本当に。
うん、 まあまあしょうがないですね。テクノロジーは発展が止まることはないんで、まあ、それにまあうまく対応していきましょうってことですね。
そうですね。でかつその上で自分のついついやっちゃうものを見つけて掛け算していきましょうっていうのが価値なのかなと。
そうですね。
思いました。
はい。いやいや、なんかなかなか面白い話になったんじゃないかなと思いましたけどね。
はい。
では続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグ才能ラジオ、才能は漢字、ラジオはカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。